じゃあ昨日に引き続き耳かきするからね。汚れてないだろうから軽めにやっていくよ。余談のお話も面白かったね。なんというか、こういうこともあるあるだろうなって思うようなエピソードだった。勘違いから怪談が生まれることってあるからね。ああ、そうそう、教育実習で来た智子先生の話も忘れたらいけないよね。同級生の女の子のクロエちゃんの話もあるし、というか初めはクロエちゃんのナレーションから始まったよね。話の途中途中ちらっと智子先生の話出てくるんだよね。意味深な感じで、みんなを引きつける不思議な魅力のある美人な先生で、何やら怪しい感じみたいな。こういう場合って女の子からあんまり評判が良くないはずなんだけど、男女問わず人気っていうのが何かあるのかなって視聴者に思わせるよね。海徳丹のはじめくんもそういう風に思ってたみたいだし、はじめの方のシーンでクロエちゃんの後ろにはじめくんが映っているところがあるんだけどさ、覚えてる？あ、そうそう、智子先生とお話ししてるシーン。そこでさ、席に座ったまま智子先生の方をじっと見てるんだよね。多分その時から何か不思議なものを感じていて、注意深く観察していたのかなって思った。うん、何回も見てるからね。だから、あ、こういう風に見てたんだなとか、この画面映ってたんだって気づいたの。まあこれはただの私の予想だし、外れている可能性の方が圧倒的に高いけどさ。だってあさみちゃんの肩を友達が叩くシーンあったじゃん。あれ、肩が消えてから場面切り替わった瞬間に、友達の女の子が、あれ？すり抜けた？みたいな顔してるように見えるんだよね。この映画、第一章があるんだけど、なんで私がそう思ったのか、その動画見たら理解が深まると思う。うん、監督さんのチャンネルにあるやつね。そうそう、さっきの映画には入ってないね。今朝教えた監督さんのチャンネルで第一章と他の短編が見られるから見てみて。そう、だから私そういう演出なのかなって思っちゃうんだよね。そうそう、あつろうくんのカメラが初めに出演してて笑った。勝手に使われてるし、あつろうくんよりも先にあつろうくんのカメラが出演って面白くない？というか許可なく映しちゃダメだよね。肖像権の侵害。動画ちゃんと消してからあつろうくんに返したのかな。 ずーっと智子先生のことを写してたもんね。で、怨霊を退治した時も最後のシーン、智子先生出てくるし、あれも意味深な感じだよね。はじめくんは智子先生があの怨霊と関係があって、これから智子先生が何か起こすんじゃないかって気になってみつるくんと観察してたよね。怨霊の事件と智子先生の不倫の時期が被っているし、いくらクロエちゃんが正義感が強い女の子でも、だからってやたら智子先生のことになると怒り出したりするの変に感じてるって、そこから懲りずに他の男の子たちが智子先生のことをずっとストーキングしてて、そういうのもあって海賊団の二人もそうなんじゃないかってクロエちゃんが勘違いして、そこで確か昔智子先生に似ているアイドルが好きだったけど、その人に会えた感じがして親近感があるんだよねみたいな会話から、本格的に智子先生の調査が開始されるもんね。朝の会は当然のように欠席してて、これもっぽいよね。普段は文武両道で真面目な子が事件の時はそっちを優先しちゃうってやつ。クロエちゃんはせっかく遅刻しないで学校間に合ったのに、かわいそうだったね。なんかさ、憧れるよね。全然かっこいい演出じゃないけど、私突然衝撃的なことを他人から言われて飲み物をブーって吹き出すやつやってみたい。多分一生やらないだろうけど、絶対やる機会なんかないことやってみたいね。でさ、その後クロエちゃんからそのアイドルの名前を聞いて、3人で図書室で名前を調べた結果、智子先生とアイドルの高峰智恵は無理立つっていうことが分かったけど、撮影中に失踪していて、生きていれば30代後半だから智子先生じゃないよねっていう話になってたよね。調査をするうち、実は高峰智恵は失踪したんじゃなくてお亡くなりになっていたっていうことが分かったんだったよね。クロエちゃんは覚えていなかったけど、クロエちゃんのお母さんはその件について覚えていて、悲惨な現場だったからクロエちゃんには話していないってはじめくんに話すっていうし、確かにいい記憶のままでいてほしいもんね。その嫌な部分だけ残っちゃうのはお母さんもすごく嫌だっただろうし、娘さんたちを守っていていいお母さんだよね。アイドル高峰智恵の過去話が始まるけど、 大学での勉強もアイドルの仕事もこなす真面目な人って感じでびっくりした。高速バーバーっていう映画を見た後だったから、アイドルのドロドロ話が始まるのかな。そうじゃなくても同級生からはよく思われてない的なストーリーかなって心配だったんだけど、同級生からの評判も良くて安心した。どんでん返しある？裏切られる？って疑ってみちゃったもん。